はい、こんにちは、大竹誠です。うまく言えてないな、なんか、な
曇ってる、天気と一緒、なんかちょっと、曇ってた。
はい、こんにちは、大竹誠です。こんにちはが聞こえました。今日は5月13日木曜日今日のパートナーは
こんにちは、光浦靖子です。
はい、私の横には
こんにちは、
みんななんで待ってる
か、いや待ってるんだよ、
リスナーが待ってるからね。はいはいはい、そして木曜日はは
い、こんにちは、吉住です。
まあまあ開けたね、まあね、はい、あ、なんかちょっと久しぶりにどんよりしてる、
どんより久々ですね、こんな雨の、
まあね、してるんだろうね。まあでも週末がずっとなんか、まあ先週は違ったけど、その前は週末になると雨降っててね、天気悪かったけどね。今日は、明日は晴れるんだろ、明後日はダメなんだよな、確かな。
わかんないですけど、寒いですね、今日は。
寒いんだよ、
ね、今日寒かった、
おじいちゃん大変だよ、なんか寒いなと思って。
暑い寒いか、難しい。あ、で、こう、もう、私ももうちょっとね、最近は頭痛くなっちゃうから、今日はね、頭の痛い日でした。気圧なのかな、
寒いとね、あの布団の上にいる猫が布団の中に入るのね、うちは。
あ、かわいい。
もう寒いのを敏感に感じて、はい、まあ、いつもの日常は、あの足元にいるんだけど、俺が起きたなって思うと、こっちを見て、あの足元から俺の方に寄ってきて、俺の脇で 1、2 分かな、撫でてやると、まあ、それが済んだら、あの、まあ、ちょっと、まあ30ことぐらいかな、会話のやり取りがあるんだけど、
猫と、
まあね、お前そう言うけど、なんとかったらにゃーって言うけど、なんとかだよなって言うとにゃーって言うんだけど、
ちゃんと言うんだ。いいな、いいな。
その後、あの何するのかなと思うと、俺の胸の上にね、乗っかってきて、まあ、ちっちゃい猫だけど結構重たいのね、これが。
重たいですね。
まあ、都合だいたい1日6分ぐらいは乗ってるね。
いやー、かわいい、いいな。
で最後にあれだね、鼻の頭を俺のほっぺたにグリッとこすって、それからまた足元に帰っていくね、
ああいいルーティンだな、そんな風に起きたいな、
もうボッサボサの毛で、もう毛だらけ。
あ、もしょもしょします、
もしょもしょするところの騒ぎじゃないね、もうそんななんかこう、まあでも昨日も言ったけど、猫年なんでね、もう寿命がそんなにないからなと思って、
私は小動物に踏まれたいっていう願望があるから、
踏むよお前、ほっぺた、
うわー踏まれたい、気持ちいいでしょう、絶対
気持ちよくないよ、
ふにょふにょふにょふにょって、
なんかあれなんだろう、踏むのはどういう意味なんだろうね、顔だろうと、どうだろうと。だってあの元の顔からね、元の位置にずれるとき、俺の顔から、あの顔の近くから胸、お腹、足、ももって、そこを動線にして戻るんだぜ。お前こっちこっち通れよって。
そっちの方がショートカットだよね。こっちデコボコしとるしね、足が悪いじゃんね。
まあ、よくわかんないんだよね。
かわいい。バカにしとる、
はいはい、何
バカにしてる、かわい
い。まあ、皆さんからいろんなものをいただいてます。
いただいてます、我々は、はい、
ブルーベリーもいただきました、
先週か、メロンね、いただいた時にね、マナブンチはぼちぼちブルーベリーが実ってんじゃないかっつったら送ってくれました、
確か、マナブのなんかお姉さんが作ってたはずだみたいな話したらね、
そうしたら、あの送ってくださいました、いただきました、美味しいやつ。
よしずに食べた、
あ、いただきました、美味しかった、
ブクブク、ね、
すっごい大きくて、美味しかったです。
俺んちよくブルーベリー置いてあるんだけど、あんなに、あ、こんなにうまくねえよ、
こんなに大きくない、ふくふくで甘いよ、美味しかった、お姉さんがかっこ学ぶの姉って書いておく、
カードもつけて送ってくださって、
竹内
真理さんからですね、
はい、
あのいつも楽しいラジオありがとうございます、今年もブルーベリーができました、ビニールハウスで育てているため、国内では早い4月中旬から収穫しています、
はい、
ユーリカとトワイライトという品種が入っています、冷やして 2、3 粒一緒にお召し上がりいただければと思います、これからもゴールデンラジオを聞き続けます、
すいません、ありがとうございました、ごちそうさまでした、
ごちそうさまでした、ね、
学ぶも匠もいなくなったけど、お姉ちゃんは、お姉ちゃんと、それから、匠のお母さんは、 ちゃんと放送聞いてて、
ね、ご家族がずっと聞いてくれて、あの物を食べ物を送ってくれて、
そうです、
ね、
先週もね、あのメロンのプレゼントをね、
そうそう、
たくみくんきっかけのメロン
聞いてる方に ねプレゼントがあったりして、
2玉で10名だったっけな、
うんうん、そうです、うん、プレミアムなメロンをいただきました、うんうん、ね、そのついでに三浦さんがブルーベリーも食べたいなって言ったらブルーベリーが届くという
困っちゃう、どうしよう、次はスイカが食べたいもちもち、いやいやいや、早めのスイカが、
やめろお前そういうこと言うな、買えよもう、ね、頼らないで、
地下アイドルみたいなもんですよ、つぶやくと食べ物が送られてくるっていう、
乾燥芋は食いたくないか、
あ、食べたい、別に要求してないのよ、つぶやいたら送られるっていう、
いやいやそうだけど、はい、もう近くね、あの皆さんと近づくなっております、はい、その他にもなんか、はい、さっき写真撮ったんだけどね、うんうん、なんかあの提灯かな、なんかな、
カンカンで作った ね、うん、カンカンね、か
わいいのね、たくさんいただいてます、
はい、面白い、
ね、あれどうしようかなと思っていろいろいただいてるんだけどね、
どんどん溜まってって、うん、まあ、でも置き場
が、ね、
会社のデスクがどれぐらいスペースがあるか分からんけど、うん、私も思うけど、うん、最終的には展示会やったら面白いだろうなと思って、うん、あ、でもね、うん、内緒にしといて、うん、実はこんなもの送られてましたって、うん、わーってやったら笑うな、面白いなと思って、ね、う
ん、じゃあ一緒のことなんかお焚き上げみたいにするかなんかこれだけ集まりました、もう置いとくとこもないんで、
もうなくなったので申し訳ないみたいな時期が来たら、
うん、全部まとめてお焚き上げ
お焚き上げ展示会、あのど、うん、あの、まあ、
欲しい方は
増上寺、
まあ、欲しい方は、まあ、持ってっていただいて、ね、
もちろん持って
余ったものはお焚き上げみたいにして、
ね、でもずっとここのさ、うん、あそこのコーヒー入れるとか、私ずっと、うん、誰が作ったんだろうと思って、私さ毎週じゃ週1じゃないですか、うん、はいはい、だから誰かの曜日で来たって話を知らないじゃないですか、うん、
はいはい、
だから現場来るとコーヒーの横に、うん、なんだこの提灯のような提灯じゃないのっていつの頃からかそれがあり、いつの頃からかストローで作ったエビが置いてあり、うーんって、
まあ
面白いの、
う
ん、
そうだよね、だからお焚き上げ
面白いの、なんか昔の児童館にいるみたいで、
う
ん、児童館ってああいうの飾ってありませんでした、
そうだ、ね、
昔児童館
とかいろんなのあったね、子供の作ったね、
そうそう、うん、軍手のお人形とかさ、うん、バーッと横一に並んでるじゃん、
う
ん、
そうだったね、なんか
なんかちょっと あんな感じがするんだよね、
机横一にしてね、あのドアのヘリのとこにずっとね並んでたね、そうやってみればね、はい、吉住は何してたの、はい、うん、吉住
は何してたの、
はい、何してたの、
ゴールデンウィーク中は、
うんうん、働いてたの、
いや、営業とかもなくなったんで、うん、結構休みになって、
う
ん、その、うん、前になんかネタの参考になるんじゃないって言われて、うん、なんか人間交差点っていう漫画を、
はいはい、有名な漫画
ですよ、はい、おすすめされてて、はい、うん、で買ってたんですけど読めてなくて、うん、一気読みしようと思って、うん、時間できたから、
うんうんうん、
で一気読みしたんですけど、うん、なんかあれって結構その恨みで人を刺したりとか、
はい、
うん、実はこの人が父親だったんですみたいな、うんうん、ちょっとなんていうんですかね、こう読んでて、うん、
あまりこう、ね、はい、
うん、そうです、こう後味がいい話じゃないというか、うん、それを、一気に20巻近く読んで、うんうんうん、結構気分が悪くなりました
その人間のこう嫌な部分をずっと見る感じですね、それを20巻
いや面白かったんですけど、やっぱ20巻こう読み続けるとこうだんだんとこう気持ちが沈んでくるというか、で私 そのネタの参考になるって言われたから買ったんですよ、うん、っていうのもあって、うん、あ、私のネタって人にこんな気持ちにさせてるのかなと思って、それはそれでまた申し訳ないなというか、
申し訳ないなと思った、
はい、
なるほどね、
そうなんですよね、
なんかバケモンがね、なんか村を焼いたネタね、それはそうですよ、あとはあんまり
そうですよね最後射殺してくださいで終わるっていう、
あった、あととんでもないネタやってんなと思って笑っちゃったけど
あれは続きにさせていただいて
なんてことやってんだよって、
はい、
むちゃくちゃネタもうむちゃくちゃで面白いんだよ、
お前でも意気読みして気分悪くなるのはちょっとダメだろお前、
本当だよ、もうあのさヒコロヒーといい、なんかこの間こんなことして嫌でしたっていうのちゃちゃちゃちゃちゃ
すいません、いやでもそのなんていうんですかね、私が結構そのすぐ辛いとか言っちゃうんですけど、やっぱ人間交差点を読んで、うん、なんか、はい、その自分は甘えた人間だったなって、
うん、はい、そう、分かる、そんなこと漫画読んで反省するかい、
いや 結構そのまあその物語なんで作り話ではあるんでしょうけど、そのやっぱこういう人もいたんだろうなって思うようなお話も多いんですよね。やっぱその戦争で離れ離れになったとかいう話もあったりとかして、なのでちょっとしっかりしなきゃって思いつつも、なんか嫌な坊さんとか出てきて、ちょっと坊さんのこと
嫌に坊さんが
嫌だわ。そうなんですよね、なんかそういうことを考えてるゴールデンウィーク。
吉住、はい、もうやめなさい。
すいません、
もうわかりました。
お話でそういうのが
広金、まあね、広金さんは、は
い、そう、これが本当読み方、私も広金だと思ってたら広金、
広金、そうなん
で、ケンシさんなのね、ケンジさんじゃないの、はい、だからね、濁点を入れやすい名前だなと思って、
なるほどね、
どこにでも濁点入るよ、ビロガネ、ゲンジって、
ほら、いやそこは無理しなくていいだろう、ケンシで、あ、ケンジ、あ、ケンシ、
ほらどこもあの濁点入れやすいな、なるほど、ね、入れちゃう名前だと思って、
はい、まあね、まあ、人間交差点はもうね、永遠のベストセラーみたいな ね、世界で、まあ、日本でたくさん売れてるから、うん、まあだからこのずいぶん前になんかのあの雑誌の評論家 の、うん、あの本の評論家の、うんうん、のぞみさんなんだっけな、
う
ん、
大森のぞみさん、
大森さんが、ここの番組で、うん、な誰だっけな、村上春樹なの書いた本を、
はい、
まあ、ちょっと腐すようなことしたのね、ね、やったらちょっとこれはどうのこうの、うんうんうん、やっぱあれだけ売れてると、うんうん、まあね、うん、ちょっとぐらい批判めいたことを言っても、うんうん、まあ、売れてないの腐してもねしょうがないけど、売れてる人はやっぱりちょっと腐してもいいんじゃないかぐらいな、こう容量はあるよね、
うん、まあ、うん、まあ、まあ、うん、評論家だでね、分からんね、うん、それも人それぞれ受けてはもう、
まあね、まあ、だってそんなこと言ったってあれだよね、村上春樹はもうね、もうものすごい物書きで、ね、うん、みんな読んでるし、
うんうん、
はい、そんなことがありましたか、はい、ネタは絶望してネタはいいネタできたんですか、それ。
そうですね、はい、はい、いい刺激をいただいて、
ネタできたんです、はい、すごいな、いいな、
そうです、もうだからもうありがたいですよ、
う
ん、はい、
そうだね、
そうです、勉強にもなりましたし、あ、こういうこともあったんだなって考えさせられる漫画でしたね、
うんうんうん、その一方でちゃんと自分の足のサイズに合った靴が買えるような、
そうなんですよ、
身分になりましたか、
はい、
お金入った、
お金が入りましたか、
お金、まだ賞金は入ってないんです
けど、うん、まだ入ってない、
おかしいな、去年のことなの、
はい、はい、はい、うん、4ヶ月ぐらい経ってまだ入ってないんですけど、うん、はい、そうですね、うん、今までだったらその半額で買ってたんですよ、靴を、
あ、お金がなくて、
はい、半額になるまで待ってたんで、うん、なんか 24.5 なんですけど、うん、27センチぐらいの靴履いてたりとかしたんですよね、うん、やっぱその自分のサイズが残ってないんですよ、
ないよね、はい、分かる、すごい小さいかすごい大きいやつになっちゃうん
だよね、はい、まあ、女の人って言ったら 23.5 か 24.5 が主流だよな、
その間ぐらいかな、23歳のこの辺の、
はい、でもそこはやっぱ売り切れちゃうんですよ、
すぐ売れちゃう、
なるほど、
で、うん、だからなんですけど、やっぱ今はもうその、うん、ちゃんとそのままの値段で買えるようになったので、うんうん、ジャストサイズの靴が買える、
どう、歩きやすい、
歩きやすいですあ、やっぱ靴ってサイズに合ったものを履くべきなんだなって、やっぱ
こんなに快適なんだ
いやいや、合わない靴履いたら大変だよ、靴ずれとかいろんなの、
大変よ、男の人はヒールとかパンプス履かないから分かんないだろうけど、うんうん、もうパンプスとかすごくもう本当に辛いよ、うん、ヒールとか、
あ、そうなの、
でも見た目がかっこいいからっつって、うん、ここは決めたいみたいな時履くけど、うん、もう全然駅までもう全然歩けない、
そう、
4倍から5倍辛いです、うんうんうん、もっとかな、
なんか無理したあのものって、あ、ちょっとそのお金のこと考えて買ったりすると結構失敗するよね、は
いはい、そうですね、だから安くて、うん、なんかそんなにいらないものやっぱ買っちゃって、うんうんうん、安物買いの銭をしないな
って、俺もずっと傷つけたヘインズの T シャツがあるのね、
はい、
で、もういくらなんでももうやめなさいって言われて、うん、はい、じゃあ新しいヘインズのって買ったんだけど、うん、で T シャツ寝やすいように L を買って、L を買ってんのね、
はい、
うんうん、L を買ってんだけど、うん、
はい、
ヘインズの L もいろいろ値段がこう、ヘインズの T シャツを段階があるのね、
あ、そうなんですか、
うん、で何かが入ってるやつはなんとかで、うん、何かが入ってるやつは縮んでみたいなのね、うんうん、で同じ L を、うん、まあ、値段の違ってるやつ買ったんだけど、うん、こう安かった方かな、うん、安かった方は一回着たら M ぐらいになるのね、
え、縮んじゃったんですか、
縮むのね、
へー、
うん、でもう一つの方はこう、まあ、それが高い方か安い方か分かんないんだけど、うんうん、そっちは縮まないんだよ、
ほら、 うちのお父さんが着てるやつ聞いてきましょうか、う
ん、なんで
もうスケスケになるぐらい同じ T シャツ着ててさ
いや俺も
デロデロに伸びてる、うん、すごいビッグサイズになっとったで、うん、伸びる、
いや気持ちいいんだよ、もう
好きでしょ、
髪になって父が透けてるやつ、
そうそうそう、乳首透けるぐらいもう着倒すのが好きでしょ、う
ん
う
ん
う
ん、もういい加減やめなさいってあの下になんかね御用聞きというかね、うんうんうん、あの配達の人が来た時横すれ違ったら、うんうん、すごい顔で見られたからね、もういい加減やめなくちゃいけないなと思って、はい、
スケスケのすっごい超ビッグサイズになっとった、まあ、ちょっと
寝巻きはあれだよね、
大きい方がいいです
ね、寝巻き代わりだけど、うん、ちょっと大きい方が着やすくてね、
う
ん、
そうですよ、
あなんかいいよね
寝巻き、そうですよ、寝巻きはね長袖長ズボンがいいって、
うんうんうん、あ
寝巻きの、あの寝る番組やった時、うん、
寝る長袖長ズボン、
なんか汗をかくから、寝汗をかくから、うん、パジャマは長袖長ズボンがいいんだって、
う
ん、
あそう、
汗を吸う、
夏でも
夏でも、
うん、ケタロ君はどんな顔で寝てんの、うん、
T シャツと今短パンですからね、
うん、あぽいぽいぽい、ザザ青年ぽい、
シーツがかわいそう、
そうシーツが汗吸っちゃうから、
シーツが汗吸
う、シーツとかあんまり洗えないからお布団とか、うん、やっぱりパジャマで吸い取った方がいいっつって、
うん、ああそうかね、あだからなんかちょっとでも薄いものでも着た方がいいってことかね、
うん、
トレーナーの薄いやつみたいなね、
うん、
まあ、パジャマ着ないんならね、
パジャマ
ね、
うん、
パジャマはねなんかまあまあズボンの方だけは履くんだけどね、うん、まとまってちょっともう場合によっては太ももぐらいまで上がってる時あってね、
パジャマが、
うん、お前は寝方がまっすぐだから、
まっすぐ全然寝返る、
まあそう思わないだけど、うん、パジャマって薄いパジャマね上がってくんのよね、
へえ、
上がってきちゃう、
うん、裸で寝たことあります、うん、ドラマとか映画でさ、うんうんうん、裸で寝てるじゃんシーツに、
はい、
だもんで、なんか海外行った時とかさ、うんうん、裸で寝てみたらまあ落ち着かん、もう絶対ダメだねなんだろう、もう私は無理だと思った、もう何にももう全然落ち着かん
俺も多分無理だろうな、
もう全然、
よく若いやつな、男でもすっぽんぽんで気持ちがいいみたいな、
うんうんうん、
あのまあ、これ吉住にどんな格好で寝てるかってのはなんかちょっと聞いちゃいけないの、
聞いていいです、
聞いていいの、
でも私も本当に T シャツに短パンです、
あーぽい、うん、若い、はい、若い、
ね、うん、ケイタロ君と一緒ね、
ケイタロ君と、うん、ケイタロさんと一緒、
買えよパジャマ金あんだから
いやなんかまだそこにはお金使いたくない
な、なんで
まだあれか、うん、表に見えるものからか、
そうですね、やっぱり
最後シルクのパジャマでも着ろよ、
あいいです、
ヤスコはシルクのパジャマだよ、
え
シルクかガーゼだよ、
えあそうい
い素材で寝てればよ、寝るときぐらいいい素材に囲まれないとダメだと思って、
でもよく濡れるの失敗したとかいろんなこと言ってない、なんか
濡れるの、
なじゃあ寝れる、
ね、あ寝るの、寝るの失敗だから睡眠だ多分、うん、そうだからね、うん、いいこと聞いた、その睡眠の番組で、
うん、
鼻で呼吸しなさいって、うん、副交感神経と交感神経、うん、言うじゃん、うん、まあ、興奮したりいいってなったりとかさ、うん、起きてるとき、うん、戦闘モード入るのはさ、うん、あの交感神経がビューンいってるじゃん、うんうん、
よく入るからな、うん、戦闘モード
で、リラックスしとるときは、うん、あの副交感神経が、うん、あのちゃんと働いてるといいと、
はい、
であのとか興奮したりとかさ、うん、ちょっと落ち着きたいときは、うん、鼻で呼吸なんだって、口で呼吸じゃなくて鼻で呼吸、
あそう、
なぜなら、うん、鼻から冷たい空気を吸って、うん、脳を冷やしてるんだって、もう物理的なことなんだって、この鼻からのラインが空気が脳を冷やしてんだって、う
ん、あそうなの、
そう口から入れるとあの脳やっぱ脳が冷えづらいっつって、本当なんかね、そういう風に聞いたの、
確かに鼻の穴、うん、脳に向いてますもんね、
う
ん、確かにね、
ここでやっぱ冷たい空気を吸って、うんうん、怒りは収まりやすいと、
それ室温とか関係なくっていう意
味、うん、多分太陽により室温の方が大体低かったりするもんで、やっぱこの鼻から吸えっつってたね、
口から吸うともう温度上がっちゃうの、空気
ってやっぱ怒ってる時とか口で呼吸して呼吸型になってません、うんうん、なんかこうなんか、うん、はっはっはっはっってこう、
ね、そうだよね、なんか冷静な時って鼻から息吸ってるよな、そうやってみれば、
そうだから、うん、怒った時は鼻で、うん、でなんかねそのね、うん、寝る前のリラックス呼吸法はね、確かね、鼻から4吸って、うん、7止めて、うん、8かけて口から出す、
うんできない
どういうことですか、
だから4秒で鼻から吸って、 4秒で止める、
止める
息を1、2、3、早く数えるけど5、6、7で吐く1、2、3、4、5、6、7、8、
苦しい、
は
い、苦しい、
なんでだよ、
いや西今やってたんで苦しい、
止める、いや今早くカウントしたから、これをゆっくりゆっくりその本当に1、2、3、4でやると落ち着くと言われているんですよ。
じいさん息持たない
よ、そんな。一回やる、一回これ秒数本当にちゃんと言いますよ。鼻から吸ってよ。
はい、わかりました。
せーの、1、2、3、4、止めて。1、2、3、4、5、6、7、吐いて。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、4ですって。1、2、3、
もうたくさん吸わなきゃ。もうたくさん吸わなきゃ。
全然リラックスしてない。
息苦しくなってきた。
死にかけてる。いやい
やいや、まあ、年寄りはもうちょっとあれだね。緩い感覚にして。
あれ
秒数もちょっと変え、
秒、ちゃんと時計見ながらやったで。
ちょっと止めてる間がなかなか死んでる。
あれ478だったよね、違ったかな、
心臓の鼓動が強くなる
そうだよ。
みんながアップアップしおかしいな、リラック
ス。これ478じゃなかった、結構問題、478
じゃなかったのかな、ちょっと368ぐらいにして
る、おいおいおいおい、
ちょっと分かんないから、
もう一回調べてくれよそれ。はいはいはい、良純はそれじゃあここで、
ね、はい、ね、じゃあネタの準備を、
はい、後でネタね、はい、はいはい、ケイタロ君、
はい、うん、今日はイスラエルのお話からいきたいと思います、うん、ロケット弾への、まあ、ロケット弾攻撃への報復として、うん、イスラエル軍がパレスチナ自治区を、まあ、空爆して、まあ、それが続いているんですが、ガザ保健当局によると10日夜の空爆開始以降死者は65人となったということです、うん、こちら共同通信の今日昼間の配信なんですが、国連安全保障理事会は12日緊急会合を開いたが一致した対応には至らなかった、戦闘終結の見通しがつかず被害拡大が懸念されているとあります、
うん、はい、テレビのニュースではあれだね、パレスチナに、はい、ミサイルが撃ち込まれて、
うん、
ビルが崩壊して、うん、周りで泣け叫ぶ大人の人がいて、うん、そこでは何人もの、子どもの命が失われているというのが今の現実だね。もちろんその前に、パレスチナの方もあれだよね、イスラエルの方に、エルサレムの方に、あ、っていうのかな、
はい、
とにかくイスラエルの方にミサイルかな、何かな、何百発も
ロケット弾
を何百発も撃ち込んでいるっていうのがあったね、はいはい、そういうのが今現実で、元はといえば何かの時のイスラエルにお参りに行くときに、は
い、まあ、ラマダンの最後のあたり、うん、まあ、大事な宗教行事がありますよっていうところで、もともと聖地が同じなんですよね、はい、ユダヤ教とイスラム教 で、はいはい、でイスラム教徒がまあその聖地に行こうとしたり、はい、まあ、こう祈りをするのをイスラエルがこうまあ邪魔をしたっていうことで、こうちょっと衝突が激しくなっ て、
ね、軍が邪魔をしたっていう話からこの話、これはどんどん感激がどんどんしてエスカレートしていっちゃったっていう話です、はい、
で、まあ、それを受けましてアメリカのバイデン大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談をしています、
うんうんうん、
バイデン大統領はイスラエルとパレスチナの間で起きている衝突について早期に終結するとの期待を示したと、まあ、これ CNN の配信ですが、バイデン氏はホワイトハウスで私の期待と希望は衝突がすぐにでも終わることだとしながらも、イスラエルには領土に数千発のロケット弾が飛来したときに自衛する権利があると述べたということです、うん、はい、またバイデン大統領はパレスチナ人については言及をしなかったということです。
もともとアメリカは、まあ、イスラエル寄りだよね、はい、政策としては。それでトランプの時には聖地をどうしたんだっけ、はい、トランプが、
まあ、いわゆるこう、うん、テルアビブというところに領事館を置いてたんですけど、うんうん、置かないと言ってたエルサレムの方に置いたっていう、
移したんだよね、は
い、
確かね、
まあ、これがこうちょっとアラブ側の反発を招いたという、う
ん
う
ん、はい、まあ、だからトランプは結構過激な政策を取ったんだけど、うん、バイデンはそれより過激ではないけども、うん、それでもなんかイスラエルの自衛権は認めるみたいな発言はしてるということだよね、うん、 まあでも話はここで終わんないんだよね、
はい、でまあこれが日本のことなんですが、
はい、
この空爆がイスラエル軍のパレスチナ自治区への空爆が続く中、中山康秀防衛副大臣が昨日自身のツイッターで、私たちの心はイスラエルと共にありますなどとイスラエル側を擁護する投稿をしたというんですね、うんうん、日本政府としてはイスラエルとパレスチナ双方に自制と事態悪化を避けるよう求める立場を取っています、うんうん、政府高官は政府の見解とは違うと語ったということです、うん、そして中山氏はそれを受けて記者団に、うん、テロリストであるハマスがミサイルを撃っている、こういったテロリズムをなくしてほしい、これをしっかりと訴えたいと思ったまでと説明したということです。
まあアメリカに習っての、うん、それよりの、まあ、かなりそれよりの発言だよね、
は
い、
心はイスラエルと共にありますですから、
ね、
まあ、イスラエルっていう国はね、まあ、今コロナをどうしてるかっていうと、
はい、
ものすごいコロナのワクチンを手に入れて、はい、国の何十何パーセント、まあ、世界で一番だよな、
ね、
世界で一番ほどコロナ対策をしていると、うん、そのコロナ対策をするにあたって、うん、これは噂だけど一番最初に出た時に、うん、なんか普段の出回る値段の2倍ぐらいで買い取ったって噂があるくらい、うん、まあこれは噂ですけどね、それを出るくらい、要するに、うん、ものすごい国が金持ってるわけだよ、
うん、
まあね、まあ、アメリカとの連携ももちろんあるだろうけど、うん、ものすごいお金を持ってるって、うん、まあ、そういうのがあって、それと一方あれだよね、パレスチナの方はもう圧倒的に貧しいと、
うん、
まあ、若い人の貧困率が何十パーセントだったっけな確か、うん、その中でこうやり合ってるわけだよね、
はい、
まあ、軍事力から言ったら当然イスラエルの方が数倍も数十倍も上だろうという想像はできるよね、
うん、
やっぱりなんかこう、まあ、日本の国のはそのなんかあんまり肩入れしてないっていう話だけど、
はい、
やっぱり WHO だとかそういうのところが、まあ、まあ歴史をたどれば仲裁に入れないくらい根深いものがあるんだろうけども、それでもやっぱり WHO みたいなねところがちゃんと間に入って冷静な判断を下して、とりあえず、まあ、合意で停戦をしようとかね、
なんかね、うん、できない、
なんか方法を取らないとね、このままいったら、まあ、まあ、ガザ地区、
はい、
まあ、こうイスラエルが入植しようとし して入植地だって今言い張ってる、はい、ね、それで、まあ、パレスチナはほとんどあっち西と、ね、ちょっと分断されてる形になっちゃってるんでしょ、はい、まあ見てたら、まあ、どんなことしてもそんな、ね、小さな子供が何人も死ぬような戦い方、まあ、まあね、まあ、それぞれの事情はともかく即時やめるっていう方法にいかないと、片っぽのことを正義だって言っちゃうと、
うん、
ね、
うん、
これはもうちょっと理論が、まあ、両方とも義はあるわけだからね、
どんな、
う
ん、
大元までは根深いものがあって解決できないかもしれないけども、今のこの戦いをなんとか一時的にでも食い止める方法はあると思うよね、うん
うん、
はい、もうちょっとあれだね、突っ込んだ意見を日本も吐きたいもんだね、はい、
はい、そして次が朝日新聞の今朝の天聖人号なんですが、はい、こんなことが書かれています、
はい、
この2月南米ペルーの元大統領が密かに新型コロナウイルスのワクチンの接種を受けていたことが発覚する、
うん、
打ったのは在職中の去年の秋で家族も一緒、うん、私は治験に参加したつもりだと、うん、いかにも苦しい釈明である、
うん、
他にも外相外務大臣や保健相も抜けがけ接種が露見する、
うん、
でその後にこちらの部隊は愛知県西尾市ということで、うん、杉薬局ですね、うん、大手薬局チェーンが経営する、うん、まあ、会長そして奥さんを、まあ、ちょっとこう、うん、特別に接種を受けさせようとしたという、まあ、今ニュースになっていることがありますが、さらにアメリカのことも載っています。 接種が進むアメリカでもルール破りは後を絶たない。接種の担当者が今日の分はつきましたと嘘をついて何時間も並んだ高齢者を追い返す、こっそり親族や知人を呼び寄せて接種していた。また65歳以上に限って接種した町では変装騒ぎも。30代と40代の女性がおばあさんのふりをして1度目の接種に成功、2度目で発覚したという。てんやわんやのワクチン競争曲が世界5大陸で鳴り響く。
65歳以上に限って接種した町では変装騒ぎっていうのが起きてるわけだね。これはなんかそれと30代40代女性がおばあさんのふりをして1度目の接種に成功みたいなと、これは別の話、まあ、似たような話だけど、まあ、変装っていうからには
変装で打てるの、ね、身分証明書とかない、うん、提示とかないの、うん、ID の、
はい、まあね、それもこれもなんかワクチンを早く打ちたいがためっていうのと、大元のワクチンが世界各地でちゃんとねこうあの大きく、みんなが数が足りてればねっていう問題ももちろんあるけども、日本なんかもやっぱしワクチンが今のところ足りてないという状況があって、
は
い、
電話がパンクして、
うんうん、まあね、まあ、こうなることはまあちょっと分かってたっていうね感じもするけどね、まあでもその抜け駆けしたやつとかなんとかをそんなにね、うん、まあ、そんなにまあなんか変装してってバカらしいけどそんなね話題にして
アダルト映画館みたいな感じ、うん、大人ですっつって入れちゃうのかっていう
中学2年生がね、うん、大人1枚ただその前にも、これ接種の前にもね、慶太郎君、
はい、
なんだっけ、
こちらの東京新聞こちらとこうですけど、うんうん、まあ、杉薬局が話題になってますが、はい、もう一つ、はい、医療崩壊が起きて入院できぬまま亡くなる人もいる大阪では、大阪維新の会の府議会議員が感染が確定した後即入院した経緯に批判が集まっている。コロナ禍では地位も金もある上級国民への医療優遇疑惑が一般市民に渦巻いていたが、本当にあるのか、あるとすればそれは何をもたらすのか、まあ、こういう、まあ、記事があって、昔のことも書いてるんですが、いわゆる、まあ、元大阪府知事で橋本徹さんですね、うん、去年の4月の民放番組で PCR 検査を受けて陰性だったことを明らかにした。当時は 37.5 度の発熱が4日間続かないと、まあ、検査を受けられませんよっていう条件でしたが、うん、すんなり受け入れられた橋本氏が検査抑制論者ことも、
うん、
だったこともあって、ネット上では庶民はなかなか受けられないのにと、まあ、不満が出ました。そして、自民党の石原伸晃元自民党幹事長ですね、うん、症状がないんですけど、まあ、コロナ陽性が発覚して、まあ、すぐに入院できた、うん、まあ、これも当時批判を浴びました、うん、まあ、こういういわゆるこう優遇みたいなものがあるんじゃないかっていう、うん、まあ、そういう疑念があって、まあ、このお医者さんのコメントとしては、大人の交渉忖度あり得るという、まあ、こういう見出しも出てるんですけどね、うん、
なんかこういう話題を大きく取り上げたくないと俺は思うのね、はい、まあ、巷でまあそこそこあるだろうなって想像はできるけど、だけどなんかこうちょっとちょっと漏れてくるとね、やっぱしなんかそういうなんかルート、ラインなんかありそうだなっていう気になって、とっても気持ちが良くないなっていうのと、
なんか疑心暗鬼になってね、うん、
あとね、国会議員の人とかね、わからないけどやっぱ職務があるんだから、うん、私はもうね、うん、職務遂行のために、うん、まあ、まあみんな言わないからあれだろうけど、うん、ちゃんと任務って職務を果たしてる国会議員だと、うん、ね、うん、そこを信用すればだけど、うん、俺は先に打ってもいいかもしれないとは思うよね、まあ、医療従事者もそうだし、
先
に責任のある地位にある人は、ね、うん、それはもう俺たちと同じじゃないとは思うよ、
うん、
うん、だからそこはそこでね、こうなんかこう打ちますと、
うん、
やりますと、
うん、
大事な体ですと、
うん、
ね、言って了解を得ればいいのでさ、
はい、私もそう思います、うん、国会議員、
うんうん、ただ妙な選民意識で、うん、選民意識があって、うん、俺が打たなきゃどうすんだみたいなことはちょっと筋が違うよな、
うんうん、またこっそりもやるのも、うん、なぜこっそり、うん、みたいな、
なぜこっそりもあるよね、
なっちゃうから、
まあ、しかもこれと同じで、うん、 こう巷はどうなってるかっていうと、偽ワクチンの話もネット
で出回ってて、あ、それね、引っかかっちゃいかんよ。
はい、
え、引っかかっちゃいかんですよ、
うん、だから偽ワクチンも
うちの親に言っとるみたい、変な、こういう、ね、電話代行しますとかでしょ、うん、なんか、
はい、予約を代行しますみたいな、ね、
まあ、こういう大事な地位にある人がそういうのに引っかかってくれると一番分かりやすいそんなことないそんなこと言っちゃいかんか
悪い見本として、
うんうんうん、ただね、まあ、人を信じたいよなと、
なんかね、まあ、もう種でさえギスギスしちゃうからね、もう、
うん、打たなくちゃいけない人は確実にね、リーダーとなる人の中には俺はいると思うと、うん、だから私はそうしますって言って打てはいいし、うん、そうじゃないのはやっぱり、そうじゃないのはやっぱりみんな平等にね、うん、順番待って、で、まあ、うん、打てればいいんじゃないかなって思うよね、
うん、
さあ今日も始めましょう。